島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江町から、高齢者等インフルエンザ予防接種についてお知らせします。浪江町では予防接種法に基づき65歳以上の方を対象にインフルエンザ予防接種を実施いたします。対象者は接種日に浪江町に住所を有する方で、65歳以上の方、または60歳以上65歳未満であって、心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害、または人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害のある方、障害については身体障害者手帳1級に相当する程度の方です。接種期間は2012年12月28日までです。実施方法は、福島県内の医療機関で接種する場合は直接予約を入れ、窓口負担なしで接種できます。福島県外の医療機関で接種する場合は、避難先の市区町村にお問い合わせください。お問い合わせは浪江町健康保険課健康係、0243-62-0168、 0243-62-0168 番です。以上、浪江町から高齢者等インフルエンザ予防接種についてお知らせしました。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。今日は以前の浪江町社会福祉協議会局長でいらっしゃいました加野博さんにお話を伺います。加野さんは浪江町社会福祉協議会の局長として9月31日まで勤めていらっしゃったということなんですが、震災後からの動きを少し教えていただきたいんですけれども、どのような、社協としては動きをされたんですか？
まず一人暮らしのとか高齢者世帯の安否確認のために職員を動員しまして、はい、2人1組チームで安否確認に向かわせました。
はい、
それとともに避難所を開設いたします。
はいはい、避難所開設して、それから浪江の皆さんはその後津島の方に移動するようにとアナウンスがありましたよね。
はい、アナウンスじゃなくて、警察官が直にパトカーで来まして、うん、はい、指示を受けました。
はい、で津島の方に移動して、もちろんご自身の移動もあると思うんですが、その避難をさせなきゃいけない皆さんの移動というところで、ね、大変だったそうですね。
はい、約100名の方をが避難してこられたもんですから、1人いた通勤通学 の生徒さんとかサラリーマンの方もいたんですが、はい、橋がないために避難するにも避難できない、
そうですよね、
常磐線も交通も津田津田だもんですから、はい、で避難している方にお願いをして、まず相乗りをお願いして津島方面に向かうと、うんうん、それで乗り切れない方については社会福祉協議会にあるバスがありましたので、はい、そのバスを使って津島方面に向かいました。
随分とそうすると、ね、何往復もしながら津島の方に町民の皆さん運ばれたということですよね。
はい、そうです。
はい、でそんな中本当に混乱しておりましたので、やはり一斉に逃げられなかった方、避難できなかった方もいらっしゃると聞いたんですが、
はいはい、地元の枯野地区というところがあるんですが、
はい、
枯野小学校の体育館に約40名の方が取り残されているという情報が入ったもんですから、
はい、
社協のバスはマイクロ型のバスで29人乗りなんですが、うん、1台があればなんとか 立ち席でも大丈夫じゃないかということを言ったんですが、はい、約400名の方が体育館の方におりまして、
10倍の数いらっしゃったんですね、
はい、
じゃあその方々を、まあ、何往復もしながら同じように避難をさせるということもあったわけですね、
は
い、
そうですね、町の本部の車両や自治体にお願いをしながら一緒に対馬でもいっぱいになってしまったもんですから、はい、川俣町まで、まあ、運ばせていただきました。
そうですか、はい、本当に大変なね、道の状況も大変でしたし混乱している中だったと思いますけども、鹿野さんご自身もお聞きしますと、ご家族ですね、なかなか一緒には避難できなかったというふうに聞きましたが、大丈夫だったんですか？
はい、3人家族なもんですから、父はデイサービスに行ってまして、津波の到達した付近にある施設だったんですよね。
で、
町に入った一方では、はい、もう津波に流されてしまったよというようなことだったんですが、行ってみたら大丈夫ですよと、水もありますし電気も来ましたから、ただ夜遅くなもんで、お年寄り帰すこと不可能なもんで、明日の朝お返ししますからというようなことで、そんで確認して、まあ一回は帰ってきたんですが、その後原子力発電所の事故により避難になった関係で、1週間ほど所在が不明です、
ね、本当に心配されたと思いますが、はい、実際は会津の方に避難されていたということで良かったですよね。
そうなんです、
ね、
はい、
本当に混乱しておりました。その後さまざまな、ね、避難所、まあ、移動されました。
そうですね、
北塩原の方にも行かれたということですよね。
その際にやはり夜間医師がいない関係で、はい、大変現場のヘルパー等からの報告でもう大変な状態だと、浪江の医師会の先生方にお願いをしまして、
はい、
先生1名を北塩原の村営の診療所に派遣していただきました。はい、
ね、今までと勝手が違う中でそういうふうに、工夫をされて町民の皆さんの、ね、役に立つという形だったと思いますが、その後、はい、町民の皆さんいろんなところで仮設住宅であったり借り上げ住宅で落ち着かれるようにやっと、最近になったと思いますけども、
はい、
社会福祉協議会としてはそういった、違った場所であっても今までのような形でヘルパーさん訪問させたりいろいろ生活支援というのはされてご苦労もあったでしょうね。
そうですね、広範囲なもんですから、
はい、
一応福島から二本松市のエリアをカバーしているもんですから、
移動も大変ですよね。
相当広いですよね。
はい、
はい、
そんな中で皆さんのケアに当たったということで、震災後からの、ね、お話を聞いてまいりました。今日は浪江町の社会福祉協議会前の局長、現在本宮市にお住まいでいらっしゃいます鹿野博さんにお話を伺いました。鹿野さん、今日はありがとうございました。
どうもご苦労様でした。
ハイブリッドカー15周年ありがとう。福島トヨタウィンターサンクスフェスタ期間中だけの UU ローン 1.9% 特別金利、新車とナビでオプション5万円オフ、ホイール交換も U カーもとってもお得。福島トヨタウィンターサンクスフェスタは11日まで。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとなんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。